はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第624回ということで、はい、MC の石本です、うん、そしてもう一方はこの方です、
うん、ごめんなさい、うちのカレンダーを使っている方、はい、2月が29日まであります。
あ、 あの昨年のそのままということで、
そうコピーしてね、あの毎年こう、はい、なんだろう、年に2回ぐらいカレンダーをお配りしてるんですけど、はい、自分でイラストレーターで作ってるので、
はい、
昨年のをコピーして作った時に、まあ、みんなにね、スタッフにも確認をお願いしてるんですけど、はい、みんなそこまで気づかなくてですね、はい、印刷上がってきた後に、お、29位まであるって話になって、
それは3月から1日ずつ曜日がずれてるわけではなくて、2月29が増えてるだけという形で。
そうです、そういうことです。
あ、それなら良かったですね、はい、あのそこから3月が全部ずれたら
捨ててください。
わ、は
い、
かりました。じゃあバッテンをつけていただいて皆さん、はい、よろしくお願いします。
毎年ね、あの年末に1年間のカレンダーをお配りして、はい、で今からの時期、いろんなこう予防が動物は始まるので、それ用のカレンダーを、はい、さっきあのプリントバックさんから、はい、印刷上がりましたって送りますっていう連絡が来たので、新しい方は28日になってますので、はい、でももう2月は終わってしまいますけど、
はい、というところで皆さん、あの、あ、僕も多分あの家にあると思いますのでちょっと修正かけさせていただきます。はい、わかりました。そしたらですね、ちょっと今日はですね、まあニュースもいろいろ用意はしてるんですけども、
はいはい、
ちょっとあの先週、あ、まあ、あの先週ですね、先週末にかけてあったことをちょっと、うん、はい、あの話していこうと思うんですけど、まだ実は言うと収録時点であの先週になってないんですけど、
なるほど、
あのというところで、はい。まあ沖縄に行ってまいりますという話をしてたと思うんですけども、はいはい、うん、沖縄に行ってまいりまして、まあ3つ、テーマがありまして、1つは、はい、5時間以内で、はい、ゴールが、沖縄マラソン5時間以内でゴールがしたいというところで、その理由はですね、はい、9時あのスタートで、
はい、
まあ、5時間後って14時になるんですけども、14時から大分トリニータの開幕戦があるということでですね、あのそこまでになんとかゴールがしたいというですね、意味合いもありまして、ただ去年の成績は5時間40分台だったので、なかなか頑張らなきゃいけないというところではあったんですけども、でその目標と2つ目はですね、僕はもう沖縄に行くときは2つリミッターを外すんですけども、あのお金とカロリーのリミッターを外すっていうですね、あのもうとにかくあの金にあの糸目をつけずにあの食べまくるっていう、
はい、
そんな、はい、そんなことをしてるのと、あの
なんかそんな高いな食べ物あったっけ。
第3のテーマはあの、はい、ダダ漏れさんがいるかどうかっていうところですね。
なるほど、そこね、そこだな、はい、
テーマだったんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、まず今回ですね、印象的だあったのがですね、まずスタートの時点であの、まあ、土曜日の朝あのちょっと仕事をしてからあの沖縄に向かったんですけども、はい、うん、あの強羅港に着くかな着かないかなという時にですね、某、はい、あの電気自動車がスーッと走っていったので、
なるほど、ちっちゃいやつね、
はいはい、そうですね、あのあら、これはダダ漏れさんだなと思ってですね、それで見てたら、うん、そしたら案の定強羅港であのいかにも走るような格好でですね、あのリュックとシューズとですね、そんな格好でいたので、あの逆に怪しいなと思ったんですね。だから
逆にね、
はい、あそこまであの行かない行かないって言ってたら警戒心が全くないなと思ったので、
うん、
これはダミーだなと逆にそこで確信をして、
いや鋭い、
はい、
もう付き合いが長いからね。
そうですね、はい、というところで、あの先ほどの3つ目のところを言うと、あの先に言うと、もうダダ漏れさん結局日帰りで、あの某展示場に行っただけだったっていうような話ですね。
なるほど、はい、そうか、やっぱそこで、はい、ダダ漏れさんこう真冬にこう、はい、のような格好をして港にいてほしかったですね。
そうですね、あのもう
北海道に行くようなこう、
はい、でもあの日の気温考えたらですね、みんなダウンとか着てる中です、あのあそんなに薄着ではいましたね、確かにね。でその後ダダ漏れさんがあの月曜日何をしてたかっていうのはこの後の話につながってくるんですけども、はい、うん、はい、で、さっきの食い倒れの方に関してはですね、
はいはい、
あのこちらの写真ですね。
お、なるほど、はい、レモンステーキ、
あの沖縄といえばあの、はい、ステーキ文化というところで、
はいはい、
結構今那覇とかに行ったら、まあ、有名店が結構いくつもあって観光客の方ステーキ食べられることが多いんですけども、
うん、
沖縄マラソンっていうのがそもそも那覇じゃなくて沖縄市というところで行われるんですよね。那覇よりもちょっと北部にいて沖縄の、あの中間部ぐらいにある位置するところなんですけども、はい、で昔の言い方で言ったらですね、コザという名前の方が有名かなと思うんですけども、まあ、カタカナでコザ、まあ、漢字で書くと古いに誤るっていうか、ね、コジャっていうイメージなんですけども、でそこは何があるかというと嘉手納基地があるところなので、もうアメリカンスタイルなんですね。もう写真あのいっぱい、あのまずですね、朝6時にちょっとあの沖縄の名物天ぷら屋さんがあるんですけども、そこに朝ごはんを朝ごはん買いに行ったらですね、日曜日のレース当日の朝に行ったんですけども、はい、土曜日の夜はですね、あの日曜日あの米軍お休みなので、あのコザの街はあの米軍の方が遅くまであの飲まれてるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
はい、で朝6時の天ぷら屋さんに、あの米軍の方が、屈強な米軍の方がですね、あの袋いっぱいに天ぷらを詰めてですね、泥酔した状態でもうあのレジで払いながら食べながらとかですね。
なるほど。
もう落ちたみたいになるぐらい、そうそう、そんな感じのところなんですけども、そのステーキ文化っていうのが発祥だったのがあのコザのところというところで、そこで、はい、まあ、コザから少しあの沖縄マラソンのレース近くにあるうるま市っていうところに連れるんですけども、そこでちょっとあの前の職場の子、あ、今の職場の後輩が昔あの一気にあの職場にいた子が今沖縄に住んでるので、ほうほう、あのステーキをちょっと食べに行こうと言って勧められたステーキで、で先ほどカロリーのリミッターを外すって言いましたけど、あの1ポンドステーキってやつですね。
お、これ牛肉、はい、
牛肉です。牛肉のサーロインですね、はい、牛肉サーロイン 450g というですね、レース前に
、はい、食べましたね。
そして、はい、朝ごはんであのさっきの、 あの天ぷらをうむくじというですね、芋をすりつぶした沖縄名物の天ぷらがあったりとかするんですけど、はい、それを食べたりとかですね、あとポーク卵おにぎりっていうあの沖縄名物ですね、はい、レース前に食べたらですね、で今回ちょっとまあいろいろ練習もしたし、あの対策もしていったので、さっきの5時間を目指すって中で、足もまあまあ好調だし、最初はですねスタートから直後はちょっとあの小雨混じりの曇り天気だったので、最初のあの15キロぐらいまで結構調子が良かったんですよね、
はいはい、
でそこら辺からですね2つの変化が襲いかかってきて、あの、ぐんぐんぐんぐん晴れていくっていうですね、で最終的にあの23度ぐらいまで温度が上がっていって、あの例年で、あの例年沖縄マラソン僕6回目ぐらいだと思うんですけど、一番きつかったですね今回。あの気温的にはですね、もうあの湿度が高い中でどんどんあの温度が上がっていくので、もうスチームサウナみたいなですね、そんな感じです、はい、
ってい
うところ、そう、もう一つと、あの、先ほどから、あの、勘の言い方をお気づくかもしれないんですけど、うん、だんだん、あの、胸焼けがしてきてですね。
まあ、そうでしょうね。
というところで、あの、胸焼けと温度と戦いながらですね、少し、あの、上気道あたりが、うぷってなりながら、うん、はい。走りながら、あのでも毎回恒例のですね、ちょっとここで途中であのニュースを挟みたいと思うんですけども、
うん、
琉球新報、2025年沖縄マラソンがあの開催されましたというところで、まあ、沖縄の名物といったらもう本当に市営の、エイドがですね大量にあって、もう公的エイドいらないんじゃないかというぐらいですね、市営のエイドが途切れなくあるところなんです。その中でも結構有名なのが、あの千葉名という地名のところにある、あのスーパーのところの駐車場でですね、毎年県病院事務局労働組合がですね、あの中部病院っていうところが、あの沖縄そばを提供してるんですね、はい、レンタルした大きな寸胴鍋4台で朝早くから出汁を沸かし、約1000人分を用意した。朝から手切りしたネギや紅生姜などの必須アイテムもそばに乗せ、選手らが行列するのを待ったというところで、こちらの書記長の方、総力戦で毎年業者並みに作ってる、楽しみにここに来るランナーも多いというところで、確かに毎年ここにあるんですよね。で、それで、胸焼けをする中ですね、ちょうどここに32、3キロぐらいのところでこれがあるので、たどり着いて、これを食べてだいぶ胸焼けがすっきりしちゃう。はい、そんな感じで、無事に、5時間は切れなくて、5時間5分で、はい、ゴールしたので、
素晴らしい。
5時間5分でゴールした瞬間にですね、みんな、はい、あの、ああ疲れたね、よかったねとか、そんな、うん、なんかそういうようなコメントを残しながら、僕だけあのすぐ携帯を取り出して、あのダゾーンをつけて、トリニータに合わせてですね、そしたら、うん、ちょうどキックオフ30秒ぐらいのところで間に合ったので、
素晴らしい、
はい、で見事あの2年ぶりに開幕戦勝利もしましたね、
素晴らしい、
はい、お祝いというところでした。で、ダダモレさんは、まあ、いなかったんです。その日の夜はちょっと、先輩、昔の職場の先輩と食事をしたりとかですね、しながら。うん、で、翌日は、そこで勧められた、ちょっとタコスの美味しい店とかですね、そういうところに行きながらなんですけど、うん、福山先生、沖縄のですね、飲み物で、はいはい、なんか、名前だけ聞いたらアルコールっぽいんですけど、ノンアルコールのルートビアってご存知ですか？
いやいや、知らないです、知らないです。
これですね、なんか
沖縄の人には悪いんだけど、はい、沖縄何回か行ってるんですが、はい、沖縄で美味しいものというイメージができないっていう、
は
い、パターンなので、はい、
そのルートビアという飲み物があってですね、初めて飲んだんですけども、うん、沖縄での人が聞いたらごめんなさい、クソまずくて、はい、でもこれ、はい、アメリカの人はもう大好きらしいんですよね、これがですね、で、なんでしょうね、甘ったるい、なんでしょうね、甘ったるい、なんか炭酸入りのハーブティーみたいなですね、なんかそんな感じの、なんか想像しても想像しきれないようなですね、そんな、はい、飲み物だと思うんですけども、そんな感じで、まあ沖縄いろいろタコス、ソーキそば、ポーク卵で天ぷら、ステーキで、ホットドッグ、ちょっと有名な旦那さんから教えてもらったウインナー屋さんのホットドッグとかですね、結構美味しいもの食べたんですけど、一番最後のルートビアで口がまずくなったという。
ホットドッグ食べたい、はい、美味しいホットドッグ食べたい、
は
い、
それもうこれですね、ウインナーはテイクアウトであるんですけども、うん、発送されてるんです、さすがにホットドッグはテイクアウトでしかなくてですね、
いつか沖縄に行かれる時には、なんだろうな、はい、その路上にあるホットドッグ屋さんに行ってホットドッグを食べるっていうのが、それがいつも大好きなので、はい、最近全然行ってないなと思いました。
なのでですね、僕が提言するのはですね、沖縄に行かれる方、やっぱり普通那覇がまずメインターゲットになると思うんですけども、はいはいはいはい、コザに泊まられる、沖縄市に泊まられるっていうのはかなり、はい、今の食事もですね、ほとんど沖縄市周辺のものですので、はい、
アメリカ
沖縄市はい、ディープなで、特に土曜の夜とかですね、ちょっと気をつけた方がいいところもあるかもしれないですけども、本当にザアメリカンタウンっていうような感じで面白いので、はい、ぜひ寄っていただけたらなと思います。で、土曜、月曜日ですね、日曜日レースが終わって月曜日の、飛行機に乗って、それから8時半のですね、フェリーに乗ってというところで、うん、ちょっとドック配線ならちょっと遅くて、うん、で、9時、11時10分過ぎぐらいにですね、ボーノラ湖に着いたんですけども、はいはい、そっからですね、とある方が帰ってきてると、近々ゲストにも出てもらおうと思うんですけども。
そうか、そうだよね。でも、はい、でも何週も連続になるんじゃないかって話ですね。
とある方が帰ってきてるという話だったので、うん、なので、ちょっと太鼓坊さんで、泊まって飲んでるという話だったので、で、はいはい、そこにダダモレさんがいたんですね、うん、なので、まあ、ダダモレさんから裏指令でですね、はい、ちょっと来て少しやってちょっと連れて帰ってくれっていう話だったんですけども、
なるほど、
うん、それがですね、ちょっと僕も長居することになって、最終的にいたのが4時半まで
素晴らしい、はい、すいません、3歳児より早く寝てしまってすいません。
そうそう、3歳児の子、ドアルファミリーがですね、3歳児の子が12時半か1時ぐらいまで結構いましたもんね、確かにね、
は
い、
それ前に某社長はね、床で寝てたからね、
あ、そうですね、はい、床でちょっと
床に寝かされてた
もんね、ご遺体のような感じで、はい、寝てましたけども、
そんな感じで、はい、いろいろ話せてよかったですけどね。
そうですね、はい、結局最終的に4時半まで残った精鋭がですね、1、2、3、 3名ですね。あ、違う、3名ですね。3、あ、4名ですね。4名残って、その社長も途中から復活したりとかですね。
社長ね、はい、一旦寝て復活するからね。
はい、そうそうそうそう。はい。っていうような感じで、僕もその、途中参加でしたけど、途中、最初から参加してた以上に、結構ディープな参加のさせ方をさせてもらったなというところで、ね、ただですね、今のスケジュール考えたときに、はい、沖縄に土曜日行って月曜帰ってきて、そのまま4時半までっていうことだったので、火曜日は配信のようでした。
そうです。そう
でしょうね。火曜日の午後、はい、
5月ぐらいに帰ってくるっていう話でした
ね。なんか4月って言ってませんでしたかね。
あ、4月の終わりぐらいかな。
そうですね。なんかって言ってたので、ちょっと予定が合えばというところで、ぜひお会いしたいなと。はい。はい、と、うん、あと、ちょっと、向こうの方にも行ってみたいなと思いながらですね。
あ、そうね。ほんと、ほんと。はい、
というところでですね、ちょっと思い出を語らせていただいたので、うん、ここからちょっとニュースにも行こうと思うんですけども、うん、まあ最初はちょっと先週もやりましたけど、ちょっと気になった息関係ないニュースもちょっと交えながらですね、ちょっとやっていこうと思うんですけども、うん、一つはですね、深山先生、そもそもですね、まあいろいろな業界誌というものがあるんですけども、はいはい、その中でもですね、日本食糧新聞っていうのをご存知ですかね。
なるほど。いや、ご存知ないですね。
はい、はい、
ご存知ないですね。時々ね、ガッチリマンデーでよくこう、
はいはいはい、出てくるような、
ね、業界新聞出てきますけどね。
ここがですね、毎年一つ、ちょっと毎年有名なですね、うん、賞がありまして、はいはい、この賞はもしかして聞いたことあるかもしれないんですけども、うん、今年度第43回になります。うん、食品ヒット大賞。
お
はい、っていうのが、2025というところで、令和6年度にヒットした商品というところが、はいはい、選ばれたんですけど、3年ぶりにですね、うん、今年は大賞が選ばれましたというところで、
うん
はい、福山先生が、もう大ヒント出します、うん、ビールが何派かはちょっと存じ上げませんけども、うん、あまりビールをそもそも飲まれないですよね。
あ、そう、いや、一杯目は飲めますけどね。晴れ風とか晴れ風とか、晴れ風とか晴れ風とか晴れ風でしょ。
はい、おっしゃられる通りでございます。3年ぶりヒット賞として、キリンビールの晴れ風が選ばれましたというところで。うん、
あれは結構美味しいなと思いますよ。
はい、なんか本当に、飲み応えもですけど、なんか飲みやすいって感じでですね。
そうそうそう。
はい。なんか麦っぽい味だなっていうような、そんな印象がありますよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。あ、久々になんかこれはヒットするんじゃないかと思って、はい、あの時ヒットしましたよね。はい、
そうですね。なので、3年ぶり、なかなか大賞は出ないらしいんですけど、3年ぶりの大賞ということで、うん、前の大賞が何だったかちょっと調べてなかったんですけども、その中でですね、まあ、いろいろ、ヒット賞20、優秀ヒット賞22品、ロングセラー賞4品、うん、昭和100年記念ロングセラー特別賞1品というところで、まあ、昭和100年ロングセラー特別賞としては、三ツ矢サイダー。
なるほど。ですね、おばあちゃんが大好きだったな、はい、うちのおばあちゃんが。
ああ、なるほど。結構、ランニングしてる時のサイダーとかコーラって美味しいんですよね、これがね。
炭酸が結構強めのやつがね。
はい。ですよね、はい、そして、普通の100年じゃないけど、ロングセラー賞としては、東ハトのオールレーズン。
なるほど。
三洋食品カップスター。
なるほど。
はい。そして、コアラのマーチ。
なるほど。うん、はい。最近知ってます？あの辺さ、はい、チョコレートじゃなくなってるって知ってます？はい、
え、何がですか？
なんだっけな。
あの辺。
チョコレートが めっちゃ高くなって、キノコの山とかも、
はいはいはい
は
い、
原材料のところにチョコレートじゃなくて、はい、なんだっけな、
純チョコレート。チョコレート加工物。あ、なるほど。
そうそう、なんか、はい、そんなのになってるみたいですよ。
へぇ、純粋なチョコじゃないわけですよね。
そう
なんかアイスとかだったら、氷菓子とか、アイスクリームとか、ラクトミルクとか、いろいろ分類がありますよね。なんかそんな感じなんですよね。
うん、なんかね、はい、だからチョコレートの成分が一定以下になってるんじゃないですか。
なるほどなるほど。そしてあとはもう一個ロングセラーが裂けるチーズですね、雪印の。
あ、そうね、うん、
いずれもこれが50周年、40周年、30周年とか記念を迎えたものとなるんですけども、うん、あとはですね、先ほど言いました二十何種類ヒット賞が選ばれたんですけども、
うん、
ちょっとですね、僕はこれ前も言いました、僕病気になってからですね、今、はい、それまであんこっていうのがあんまり苦手だったんですよね。
はいはいはい
はい、ただすごくなんか酸っぱいものとかあんことかが特にこの抗がん剤の治療をするときとかですねには結構食べたくなるんですけども、うん、その時に食べてこれは美味しいと思ったものがちゃんとこのヒット賞に上がってきててですね、
うん、
冷凍食品なんですけども、
ほうほう、
井村屋さん、
うん、
はい、井村屋さんが出している冷凍たい焼きっていうのがあるんですね。はい、でこれこの冷凍たい焼きはですね、出荷数量が計画比 33% 増というところで、はい、冷凍食品業界では異例のヒットを、
へー、
は
い、
ただですね、これ結構ですね、いろんなところにちょこちょこあるわけで、どっかで見つけてたまたま買って美味しくてっていうか、確か、イオンさんかなんかにあったような気がするんですけどね、なんか、
はい、このイオンさんといえば、はい、今前でカフェで、はい、しげくんが頑張ってたい焼き焼いてますね、皆さん。
そうですね、モスバーガーの、
はい、社長自らたい焼き焼いてる、はい。
あと冷凍もう、やっぱり冷凍食品部門というのはですね、最近、うん、まあ、時短というところで結構いろいろ出てまして、ニチレイフーズさんの本当にうまい担々麺とかですね。
ああ、なるほど。
はい。
いや、冷食すごくなんかね、すごいですね、充実して美味しくなりましたよね。
はい。はい、冷食で言えば、オーマイプレミアムの、ニップンさんのですね、パスタシリーズとかですね、そこら辺も上がってきてますね。はい、はい。はい。というところで。
まあ、言っちゃ悪いけど、下手な洋食屋さんとか入るよりは、
そう。
冷食の方が美味しかったりとかしますからね。
僕は
特に東京あたり。
はい。あとですね、結構、福岡の三島食品さんってご存知ですか？
なんか聞いたことありますね。
ふりかけが有名なんですけども、
はいはい、
ゆかりですね。
あ、はいはい、
ゆかりのやつで、結構ですね、ゆかり、あかり、香りとですね、3種類、香りが青じそ、あかりがピリ辛たらこ、ゆかりがしそご飯ってあるんですけども、今回ヒット賞に選ばれたのがですね、去年新発売された刺激というですね、シリーズ、新シリーズが発売されたんですけども、はい、刺激というだけあって、
しかないのかな、
はい、いや、結構ですね、これスーパー普通にあると思います。3種の青菜が含まれています。うんうん、大根の葉っぱ、京菜、京の野菜ですね。大根の葉っぱ美味しいよね。はい。で、もう一つが刺激に関係あるというところで、うん、さて何でしょうというところで、もうこんなヒントを出したらだいぶ分かると思うんですけども。
葉っぱもの？
はい、葉っぱものです。青菜ですね。青菜でイメージしたらちょっとなかなか浮かばないかもしれないんですけども、
うん、
刺激を加えるとしたらというところで、
わさびの葉、
はい、わさびの葉ですね。でそれでわさび味のふりかけというところで、
わさび味の、ね、これかなりふりかけ美味しいですよ、
はい、あ、そうですよね。だからこれ結構やっぱりヒットしてるみたいですね。
いつもなんかね、お弁当を作ってもらうんですけど、
はい、
もうかけて、朝かけたものが昼に食べる頃にはもうわさび飛んじゃってるから、は
い、いつも
小袋のやつに後でかける、
そう
です、後でかけるってパターンじゃない
ですか、ね、あと結構いろいろヒット賞あるんですけど、これを全部上げたらそれだけ時間がなくなりそうなのでそろそろ息のニュースにも行こうと思うんですけども、うん、息のニュースと言いながらですね、全然、はい、息のニュースではないんですけども、島村、
対馬ね、
医療、はい、おっしゃる通りでございます。2025年度後半にも長崎市、長崎県対馬市伊豆原町に出店する計画であることが分かったというところで、
そうそうそうそう、
九州の離島としては初出店というところで、
は
い、ダダモレさんが、
ね、離島にはそれなりにあるみたいなんですよね、はい、島村さんは、
なんかですね、見たら全国の離島店舗は計8店舗ということなので、
それなりにあるんだなと思ったの、はい。
で去年の3月に水島に無印良品とかもできてるからですね、なんか対馬には、まあおそらくですね、インバウンド需要というところもあると思うんですけどね、
うちのね、妻も言ってたんですけど、はい、インバウンド狙いじゃないみたいな話になって、
はい、そうはい、
いや無印は分かるけど、はい、島村韓国の人買うのかっていう話で、いやいや、マーケティングじゃないって、
はい、
マーケティングで調べるんだったらさ、はい、プサンに作った方がよくねえかっていう話になって、
ああなるほど島でも免税とかになったらですね、これがですね、島村インバウンド、
もともとあれだから免税、
はい、
そうか、
やっぱりこう書いてますね。
もともと2009年かなんかにも出店計画があったっていう話ですか、
ね、あ、なるほど。まあその頃もうちょっとインバウンドというか 対馬だけはですね、あのインバウンドが始まりかけた頃でありますもんね。
ああそっか、
はい、
いやいや、まあほら駅はなんか、ね、はい、医療品買うとか言っても福岡行ったりとかしますけど、対馬の人はまあそれなりには大変ですよね、
はい、そうですね、はい、結構ですね、まあいろいろ対馬の中でもいろいろちょっと悩んでる方とかも、まあ、ちょっと言葉をゆっくり言いますけど、悩んでる方も結構いらっしゃるって聞きますもんね、
うん、なかなか大変で、はい、人口もうちょっとしたら駅と同じぐらいになっちゃうって話が出てますもんね。
大体僕のイメージとして、駅に僕が17年前に来た時が駅が3万3000ぐらいでしたね。で対馬が3万5000だったんですよね。でずっと推移を見ていったら駅が毎年50人ずつ減ってくるんですよ。 500人ずつ減ってきて、対馬が600人ずつ減ってきてるような感じなんですよね。だからもう今だいぶ差がなくなってきてるなっていうところが、
駅もでもだいぶもう500減らなくなってきてますもんね、
はい、そうですね、去年一昨年ぐらいからちょっと鈍化してるような印象がありますね、はい。そしてですね、あとは、ちょっと田舎暮らしの本ウェブというですね、そういう田舎暮らしの本は結構有名な雑誌かなと思うんですけども、うん、その中でですね、日本ご当地鍋の中から今回はがっつりとした肉が主役のお鍋をご紹介いたしますというところで、うん、その中で、これ田舎暮らしの本の中では2025年1月号で紹介された記事らしいんですけども、うん、客を奥に通して新鮮な鶏肉の鍋で最高なおもてなしということで、長崎県離島壱岐の代表的な郷土料理、鶏もも肉やつみれ、野菜、壱岐特産で味が濃い異臭豆腐、固めに茹でたそうめんを加えるのが定番となっている引き通しということで、コクを出すために鍋に壱岐焼酎を注ぐこともある。かつて壱岐の農家では盆、正月、祭りの日に客が訪れると自宅で飼っていた鶏をさばいて地味深い鍋料理を作り、奥の座敷に引き通してもてなしていた。それが現在の鍋料理引き通しの原点とされるというところで、実はですね、ちょっと最近エピソードがありまして、ちょっと、先週ぐらいの金曜日に、船が、夕方泊まりまして、で、それで、お医者さんが一人、ちょっと、しけ込まれたという状況ですね、はいはいはい、になってしまったので、なんか食べたいもんありますかって言ったら、もう、その日、寒気がすごくて寒かったからですね、なんか、どっかで鍋が食べたいな、と言った、うん、はい、というところで、ちょっと何軒か鍋が食べれるところを当たってみたんですけども、うん、ちょっと、豪農近辺ではその日はちょっと難しかったというところで、
なるほど、
はい、なのでちょっと平山旅館さんに多分前日とか当日の予約とかじゃ本来ダメだと思うんですけども、
はいはい、
引き通し確かあそこやってたよなと思って聞いてみたら、うん、まずキャンセルが結構やっぱり船が止まってから出てたので大丈夫と言われたんですけども、ちょっとごめん、うん、鳥小屋を見てくるって言われてですね、
はい、もうそうなのか、
はい、さっきの話ですね、自宅で飼っていた鳥をさばいて鍋料理を作りの、まさに本物の引き通しってやつですよね。
まあね、はい、我々もまだちっちゃい頃もそんな感じでしたもんね、
はいはい、でそれであったよって言ってですね、言ってくれてでそれでそしたらぜひというところで、ね、引き通し鍋コースをいただくことになってというところで、
そのしけ、はい、のおかげでなんかとばっちりを食ったんだな、はい、その鳥さん
で先生もですね、まあ、ちょっとコース頼んだので、ね、温泉もついてくるということだったので、温泉ついて、うん、まあ、コースまでいただいてということなので、こんなへったらたまにしけ込まれたいなって言って、
なるほど、確かにそうですね、それもいいなって、はい、だからそれはやっぱり、はい、島に来る人は楽しめる人じゃないとダメですね。
そうですよね、うん、はい、寒くて、もう冷たいもの食べたくないと思ってたところに、うん、温泉まで入って引き通し鍋食べれてというところで、うん、本当にもうこのまま泊まっていこうかなって言ったけど、次の日が朝が早いというところで、それは断念したんですけども、はいはい、そんな感じで、はい、引き通し鍋をいただいたんですけども、あと 1,2 分残ってるので、ちょっと先ほど、うん、3つの鍋というところで言ってたんですけども、他の2つをちょっと紹介しますと、はい、イノシ 子と豚を混ぜたですね、山梨市三富地区の特産料理というところで、イノブタ鍋、もうまんまですね、はい、イノシシ肉と豚肉を掛け合わせ、あ、違う、イノシシと豚肉じゃなくて、イノブタですね。
あ、イノブタ、ね、
はいはいはい、イノブタの肉、豚肉に比べて柔らかく赤みが強いのが特徴というところで、これを鍋にしたものと、ちょっと時間がなくなってきたので、もう一つはですね、豚肉を味噌で仕立てたとろみのある汁、イナムズチ、もう名前でだんだんどこか分かると思うんですけど、あの沖縄のやつですね、はい、こちらが、豚の三枚肉、干し椎茸、こんにゃく、カステラかまぼこなどを具材として、これは鍋というか白味噌で仕上げる味噌汁の一種というところで、はい、ちょっとこれ知ってたら、あの沖縄に行った時食べたかったなと思うんですけども、はい、まあ、ただ今はイノシシ肉が手に入りづらく、豚肉を使って作るようなところもあるというような感じで、あのイナムズチですね、イノシシもどきという言葉の意味だそうですというところで、時間が参りました。今週の生き証ポッドキャスト、最後生きじゃなかったですが、この辺で終わりたいと思います。